セミナーの時を祝福し、ここで一人一人に豊かに神様が語り導かされますようにいたします。はじめにイエス様の名によってお願いします。アメン。それでは最初1曲だけですね、賛美をして始めていきます。
ある人にとって悪霊というと、どうでしょうね、今の若い世代は悪霊っていうのに関してですね、例の話をするとあんまり否定的にならないんですね。私と私より世代はなんか悪霊なんて言うとちょっとオカルトとか極端と思われたんですけど、今の私たちは結構悪霊とか霊の話をすると食いついてきます。で、昔だったら占いの本とか悪霊の本というのは本屋さんのこう隅の方に置かれてましたけど、今はドル箱になってますね。だから、まあ、時代が変わってきたんだと思いますけども、じゃ あの悪霊の存在というのは本当にあるのかどうかというのは、私たちの基準は聖書です。で、聖書を見るとここに書いてありますけども、一番聖書の最初の時は創世記の2章から一番最後の黙示録は22章までありますけど、20章まで、サタンですね、サタンおよび悪霊の話が出るんですね。だから創世記2章で人間を誘惑したのはサタンで、最後黙示録20章でサタンは火の池に投げ込まれるんですね。だから この間サタンが出るってことは、聖書には、神様と同時に、サタンあるいは悪霊も出てくるんですね。でもちろん人間が出てきますから、ここね、まあ人格というかサタン格というか霊的な存在というのは神と人と、それからサタンもいるということですね。これが聖書で言っていることです。で、はっきり神がおられるようにサタンもいるということですね。これは知っててほしいと思います。聖書はそれを言っているということですね。で、秋元牧師は最初それね、サタンとか悪霊は悪の存在をあたかも人格となるように表現した悪の象徴かと考えたら書いてますよね。で、特にそういう体験をしたこともないとサタンがいるなんてことは。ところが、彼が僕が大きかったのは、聖霊のバプテスマを受けて、聖霊のバプテスマを受けたときに、聖霊のバプテスマを受けてから、もちろん聖霊のバプテスマを受けたら神様が非常に近くないと分かりますけども、同時に、サタンの存在もはっきり、理解し、かつ体験的にも体験し始めたと書いてあります。で、このセルバーテスマを受けることによって、その聖書の彼である神様と同時に敵であるサタンに関しても、こう頭じゃなくてね、体験的に上がってくるということがあります。だから、セルバーテスマってすごく大切なことですね。で、イエス・キリストを信じている人なら、本人が望めば誰でもセルバーテスマを受けます。神様は暴力団じゃないから、無理やりはしません。たまにね、一方的な恵みで望まれることがありますけど、基本的にこちらが本当にそのセルバーテスマを望んで、行くと神様は喜んで受けてきますよね。バプテスマってのはバプテドっていう言葉の名詞ですけど、浸すって言うんですね。浸す。だから聖霊に浸される。まあ聖霊漬けになる。聖霊漬けになるってことです。だからもう本当に神様の霊に満たされて、まあ、例えば喜びが溢れてくるとか、本当に神の愛に感動するとかね、そういうことですね。この霊に満たされる。その時に神様が当然わかるんですけど、サタンもはっきり霊的な存在に対してすごくこう知的にも霊的にも理解できるようになっていくことですね。これが起こるんですね。だから聖霊というのはすごく大事ですね。そのことが書いてあります。で、こう書いてますね。聖霊バプテスマは私たちクリスチャンにとって霊的な扉を開く鍵の役割を持っていると私は思います。私は今までパルですね、見えなかった分野を見始め、理解できなかった分野を理解し始めました。私は聖書に書かれている霊的な事柄が正しく現代も同じであるということを受け取る必要があります。そのことがあるんですね。で、私もセルバーテスマを受けて、受け取る前から信じてましたけど、受け取ることによって信じているところが体験に変わってきたんですね。これがあるわけですね。で、実際の証が書いてあって、ちょっと古い話ですけどね、20歳ぐらいの小柄な男性の人が教会に来た時に、こう祈り出すと、うめいて暴れ出したって、悪霊が疲れてる人は結構反応し始めます、霊的なもので。で、それで反応し始めたと。で、それで、悪霊出しをしようということになったんですけども、ちょっと注意してください。悪霊がいることと悪霊の影響を受けてることは違いますので、影響は誰でも受けると思います。でも悪霊がいるっていうのは住んでるってことはね、影響を受けることはまた違うんですね。だからこれは根本的に違います。だからいる場合は出さないといけない。ただ影響を受けただけならね、すぐ切れますけども。で、この人は明らかに悪霊がいたと。で、日曜日の夜に、6人集まって、それでその人を祈ることになったら、ちょうどその時に、威勢のいい大工さんが 大工さんのお兄さん若い人ですね来て、まあ伝道したけどキリストの話をバカにして信じなかったと。でこんなことは今はしないんですけど、昔はまだ未熟だったのでしたということなんですけども、まあ、普通までエス様を信じてない人はアクロイダーの場にいるのは危険なんですね。やらない方がいいんですけども、まあ、この時はそれでアクロイダーするからちょっと、ね、見たいですかって言ったら見てみたいって言うから、でそのアクロイダーする部屋に入ってもらって、その人にもアクロイダーを決めたと。だからね、6人の男性で1人の若者になって、この若者は小柄な人で、そんなにこう、なんていうかな、ガーってやるタイプじゃないですね。で、私は昔、女性のアクロイダー氏はね、1人でも複数でしましたけど、1人は、黒人の方、もう1人は、若い女性の方でしたね。で、どっちもね、黒人の方はね、うわーってすごい声出しましたし、若い女性の方はね、すごかった。力が。で、これはアクロイダー氏やったことある方は分かるんですけども、明らかに本人では違うものがあって、この時もそうだって書いてますね。祈りの部屋に入れて、祈り始めたら、まず規制を発して、でイエス・キリストって命じると、まあ、追い詰められていくんで、1時間ぐらい経った時、今度は暴れ始めたと。これはね、ちょっと経験しないと本当かなと思うんでしょうけど、本当に暴れるんですね。これね、例えば、この人は男性でしたけども、若い女性でも、本当に悪霊に疲れてると、異常な力が出ます。だから、この通りやりますと、悪霊も対抗します。1時間近く祈っていますと、激しく暴れ始めました。それは非常に激しかったので、私たちは彼を抑えようと気づきました。ある者は右腕で、ある者は左腕で、右足、左足、胴体など、見るとノンクリスチャンの大部分まで必死に組みついていました。その時彼はうおっと異常な力を出しました。私は全力で左腕に組みついていたのですが、持ち上げられてしまうのです。普段の弱しい彼からは全く考えられません。つまり本人と違うんですね。全く違う霊的なものが彼のうちに住んでるから、その力が現れている。時々事件なんかでも信じられないって人がいますよね。まあ普段の人彼からね、で全部は去っていません、全部は去っていませんが、あることに関してはおそらくその人に悪霊がいて、それが現れたんだと思います。だからって全部そうしちゃいませんよ、ね、見分けないといけませんけど。で本当にこの悪霊に使えた場合にそういうことが起こるんですね。もう人格が変わるっていうか、その人じゃないものが現れていく。だから本来のその人の力じゃない異常な力ができたり、その人とは違うものが出てくるわけですね。で、まあ、そういうことが起こってる、ね、それで今読んだところですけども、墓場に住み着いてる人が鎖を引きちぎったって記事がありますけども、まあ本当にそういうことはあるんだなってことをその時思ったと書いてありますけども、まあそうですね。で、まあ、悪霊出しして ちょっと休憩した時に、そのノンクリスチャンの大工さんに、サタンがいるの分かるかって言ったらね、うんうんってなっていた。クリアションこういうことはしないでくださいね。その時はまだ短かったね。それで、神様が今分からなかったら、うんうんって言って、で、その日彼はエス様を信じたって言われて、神の割れ目ですね、信仰に入ってもらったんですけども、普通の悪霊出しするときは、聖霊のバプテスマを受けているクリスチャンとしてください。そうでないと、その悪霊がその人から出ていって、ノンクリスチャンとか聖霊のバプテスマを受けているクリスチャンに、入ってしまうときは、残念ながら結構あるので、それはね、本来しない方がいいです。で、まあ、そういうことだから、それから、前も言いましたけど、2つの極端があるんですね。2つの極端。さらにだったら、1つは、まあ、オールオーナッシングっていうんですけども、何でも悪霊、何でも悪霊にする、何でもサタンとか悪霊にする人。もう一つは全部否定するのがないんだっていう人。でこの方が楽なんです。何でも悪霊のせいにしたら簡単ですし、そんなものはないっていうのも簡単なんですね。でも聖書はそう言ったので、見分けなさいって言ってるんですね。一つの現象が起こっても、確かに悪霊にいる場合もあるし、それは悪霊じゃなくて人間の思いや感情の場合もあるし、ね、そういう時はで悪霊ではない場合もあるんだからね。人の場合もあればそうじゃない。だから本当にこうどうか見分けないといけない。その神様の見る場合もありますね。それを見分けないといけない。そのことが次に書いてあるんですね。サタン、神様と、それからサタンだ、それ人がいるんですけども、何によって起こっていることかを見分けないといけないんですね。これ簡単じゃないんですよ。何でもサタンにしたら楽だし、何でもないっていうのは楽なんですけど、見分けるっていうのが一番逆に難しいんですね。でも、聖書は見分けなさいって言ってるんですね。で、そのことをね、ぜひ知ってほしいと思います。で、まあ、今は流行らないけど、ちょっと前にね、 倒れるって現象は、まあ、流行るって言い方をしたらちょっとまずいですけど、祈った時に人が倒れるってことはよく起こったんです。で、倒れるかどうかは問題じゃないですね。倒れた後、精霊に出されてその人が神様に触れられたら素晴らしいんですよね。その時倒れるなら倒れていいんですけど、ただその頃は倒れることが流行ったんですけど、倒れる場合に精霊によって倒れる場合は確かにあるんですね。例えば新井先生とかがアメリカに行った時、キャサリン・グルマンに乗ってもらった時に手を置く前に3回倒されたって、もうはっきりしてあるのにね。それそこから精霊体感になって変わったとかね、負けなくなる。ところが、サタンによって倒される場合もあるんですよ、ね、もう一つは人間的に倒れる場合もある。私は倒れないタイプなんですね。秋元牧師もそうですけど、大地牧師はどっちですか？
倒れます。
倒れるわ。ああ、そうなの。いいですね。私倒れないんですよ。倒れない。秋元牧師倒れないんですよ。私ね、倒れたいと思っても倒れないんですね。アナコンディアっていうね、どうでしたっけ、アナコンディアっていう、アルデンチが、アナコンディアって今世界ですごい持ち上げた伝道者の方がいて、日比谷公会だったかな、武道館だったかな、ちょっと忘れましたけど、行って、で、たくさんの人が前に出てね、彼が祈ると、本当に精霊が倒れるんですね。で、みんなバーバーバーって足が倒れてきて、で、友達と行ってて、友達が私の右こっちにいて、私こっちいてね、で、みんな、あ、今日は倒れるなと思ってね、一回精霊によって倒れるって体験したいから、で、楽しみしてたんですね、私。ね、そしたら、私の進学校の友人がね、起きて、こう、後ろにって倒れたんで、さ、彼は桜はしないから、あ、本当に倒れたって、じゃあ次俺だと思って、こう、楽しみしてたらですね、私、祈ってですね、気がついたら終わって、こっちの人まで倒れてました。私は倒れなかったんですね。私は倒れないんですね。なんかあんまりそういうのにダメなんですね。で、ところが一回ね、教会にその、あれは誰だったかな、海外の人が来て、で、まあ、当時小さい街道だったね、最初の街道だったから。で、人がいっぱい入ってて、まあ、祈ってもらうことになったら、その人がですね、後ろを開けてくれって言うんですね、倒れるからって言うんですね。ああ、そうなんだなと思って、そして何人か祈られて、実際に倒れた後、私呼んだんですよね。私呼ばれたくなかったんですね。倒れないから。なんかそしたら私呼ばれて、おいて祈り始めてね。私ね、倒れないとかまずいなとか思ったんですけど、ね、あ、今日は倒れませんと思って、やっぱり倒れないですね。でもそのまま倒れなかったら雰囲気悪くなるから、倒れました。で、この場合私は、精霊でやってもないし、サタンでもなくて、人間的に倒れたわけですよ。あれですかね。結構ある。あともう一つはそこまでいかなくても感情的に興奮して倒れる人もいます。倒れたくてね、それは精霊じゃないですよね。でも本当に精霊によって倒される人っていうんです。倒れた後本当にそれで癒されていたり変わったりすることもある。でも違う霊によって倒れることも事実ある。だから倒れるという一つの現象は同じ現象でも、それが何よりかは見分けないといけないです。でもね、これもサタンであった方が簡単だし、神であった方が簡単なんですけども、いや、そうじゃない、ちゃんと見分けないといけない。これがあるんですね。で、で、我々はそれをちゃんと見上げていくって、聖書とそれから、まあ、実際的な霊的な現象とかでこう見上げていく必要があるってですね。で、これが必要なんですね。で、うちの教会はカリスマのことをすごく言いますし、賜物の働きをすごく言いますけども、この見上げと、まあ、言葉を言うと吟味って言うんですけど、これをすごく言うんですね。で、カリスマを用いるときにこの見上げと吟味をしなければ、必ずおかしくなります。これをしっかりさせるとですね。で、たまものが大きく開く教会は、たまものを教えてるけど、吟味をしっかりさせてる教会になってるんです。だからここがすごく大事。そのことをね、今日は吟味の話はここまでにしますけど、ね、それをね、ぜひ覚えてください。で、威厳の話が書いてあって、面白いこと書いてありますね。威厳には、精霊から来る威厳もあれば、人がね、やる威厳もある。子供が時々威厳の真似をしますよね。うん、これ人が言ってるんですよね。精霊で、悪霊の威厳もあるんですね。これ本当にありますね。他の宗教やってたりする人の中には、日本語じゃない言葉で祈れる人いますからね。時々わかりますか、この人祈れるなって、霊的な力があってね。悪霊の威厳がある。で、クリスチャンが悪霊の威厳を祈るかというと、あり得るんですよ。これは必ず気をつけてください。なんでかっていうと、きちんと悔い改めしないまま聖霊バプテスマに祈られちゃってしまう、祈られた時とか、あるいは罪を握ったってのは弱さの絵を繰り返すんじゃなくて、こう明らかに罪だと分かってるのに悔い改めないしてない場合に、そう罪を握ったまま、ね、弱さの絵を繰り返すんじゃなくて、そういう場合にこう 悪霊に働かれて悪霊の意味を語ることは起こるわけですね。これは本当にあるんですね。だからそれちょっと気をつけなきゃいけません。で、これ面白いこと書いてあって、ある人が異言で祈っていて、そこに宣教師がいたら、その宣教師の国言葉で神様を呪ってるような言葉だったと、ね、だからやっぱり異言はおかしいっていう、そういう本があったと。で、それは間違いじゃなくて、確かにその時本当になんか悪霊によって違うこと言ってたんだろう。だけど、だからといって異言はおかしいっていうのはおかしいって言ったんですね。アメリカに行ってで、がんの人がちょうど出会ったと。そしたらアメリカ人みんながんじゃないですよね。それと同じように、その人が異言で悪霊の異言を語ったから、異言を語った人はみんな悪霊だと言っちゃいけない。それそういうことなんですよ。そういうことは、ね、書いてあります。で、これね、見分けっていうのは、ある意味で面倒くさいんです。面倒くさいんです。でも、これはしっかりさせないと、特にカリスマがこれからね、ぐーっと働いてくると思うので、働いたときに、精霊が強く働くところは、必ずサタンも強く働くんですね。だからその時に、見分けをしっかりしてないと、精霊が強く働くときに必ずこんなのが起こる。だから、この見分けをしっかりさせておくことによって、もっともっと神が働くので、これね、しっかりさせておいてほしいと思います。見分けの問題は、80ページ。さらに後に取り上げますが、霊的な問題を取り扱うためには、実に重要な問題なのです。見分けの問題を回避してしまうと、霊的なことは何でも正しいと考えがちになるか、霊的なことは全ておかしいと考えがちになるのです。さっき言ったですね、何でも見分けはいいってね、あるいは逆に全部ダメだってね、どっちかだ、ね。私たちは霊的なことを見分けていかなければなりませんってですね。まあ、そういうことです。それと、最後に、霊的な、最後ってまあ、レディア問題を扱うときに見分けとともに大事なことがあって、それは注意です。これはね、熱心な人はよく犯す注意なんですね。失敗なんですね。誰か祈ってたらすごい反応してきたと、助けてあげたいから一生懸命祈るんですけど、例えば、男女1対1には絶対ならない、悪霊が働くからね。で、必ず2人以上で祈る、2人以上でその人を言う、それが必要ですね。それから、必ず、それがもう一つは、サタン的なことが来たときに恐れる人がいるんですね。恐れる人は、絶対自分でやらない、教会の守りの中でやるんですけども、だからといって引かない、サタンに対しては聖書は立ち向かえって言ってるんですよね。だから立ち向かっていくことが必要なんですね。そのことをね、そのことが書いてあります。で、面白いですね。子供と散歩に行ったときに、子犬がワンワンって大きな声で吠えたと。でね、そしたら子供は恐れたからそうしたってね。で、子犬は弱い存在なのに、恐れたらライオンのように大胆なことをしたって言うと、で、サタンもしたって書いてあってね。サタンは十字架によってですね、敗北してます。が、私たちが恐れると、そして逃げると、まるで勝利者のようにやっていきます。私はしっかりと神の言葉に立って立ち向かうと神様の勝利が現れてくるんですね。で、またいずれ戻ってくるでしょうけどね、ある牧師の方がおられて、その方はものすごく祈る方だった。霊的な世界がすごく感じれるようになった。で、感じるから私たち以上に感じるんでしょうね、見えない世界を。そしたらその存在を感じて恐れて引き始めた。で、私はその時いなかったらしないで、後で聞いたら進学校の授業するときにここに段ボール箱を立てたりしてやったんですね。知らなかった、そこまでは ね。でもその人にとったらね、やっぱり霊的にも感じるんでしょうね。なんかね、それでやったの。で、こう人を避けるようになってきたってね。でもそれは聖書から言ってたことじゃない。なぜかって言ったら、サタンに立ち向かえって書いてあるから、引いちゃいけないんです。で、引くとどんどん押される。だから、サタンに対しては、神様に従って立ち向かっていくということはすごく大事。で、これはぜひね、覚えておいてほしいと思います。今日はね、これぐらいにしておいたいと思います。で、悪霊問題っていうのは必ず起こってきます。で、日本の悪霊は狡猾です。アジアとかに行くとね、アジアの国に行くと悪霊ってのが絵に描いて漫画チックに現れるんですね、本当に。だから分かりやすい。日本の悪霊はどうも、スパイね、スパイがあるときに一番いい方法はスパイなんかいないと思わせること、次にいい方法は スパイが怖いよと思わせること。で、日本の場合はさっき言ったように悪霊なんてっていうのは結構あるんですね。悪霊なんてっていうのは極端におかしいっていうね。その時は今度は悪霊を異常に恐れさせるっていうね。でもそれはね、神様のせいに勝利してるから悪霊問題っていうのは本当にあるので気をつけないといけないと。あ、すいません、ちょっと飛ばしましたよ、途中で。精神の病、ね、それからあと悪習慣、悪癖ですね。こういう場合に全部ではないですよ、いいですか、全部じゃないから間違いないんですね。でも結構精神の病とか悪習慣の場合に悪霊が絡んでる場合は非常に多いんです、これ、うん、あの全部じゃありませんからね、間違いないですね。あの精神の病の場合に、悪霊だけじゃなく、悪霊だけの場合は少ないけど、傷に悪霊が絡んでいたり罪に悪霊が絡んでいって精神の病になってくる非常に多い。だから、本当に謙遜なお医者さんは例えばもう病気精神の病になって治らないって人が多いですよね。ところがそういう病気の人が教会来て治ってますよね。後で話しますけど、この前の賛美大会の時にはそれで治った人は何人も放置してました、ね、でということは、明らかに彼らは霊的な問題が絡んでたんですね。だから霊が解放されることによって治った。例えば病気でもね、悪霊による熱の場合は、ね、全部悪霊じゃないですよ、間違いないですね。ね、ただ単に熱を出して体調を壊した場合だけど、本当に霊による場合はある。霊による場合は霊が抜けたら一瞬にして下がるんですね。だからね、ドラマチックというかダイナミックなんです、これは。で、この悪霊追い出しの働きが本当にあとは楽臭な。だからお酒とかタバコでも、まあ普通にたしなんでる人もいるけど、明らかにちょっと人生壊す人もいますよね、中には。この場合に全部とは言いませんけど、まあ例えばね、最近退院してきたダビデ村上牧師、あなた中学からお酒を出したんで好きでしたよね。で、やめる気もなかった。でもそれで大変だったですよね。ところがある時その、悔い改めて次の朝から全くお酒なく好きでいらなくなって、今に至るまで一滴も飲んでない。どんなに飲む会があっても、もう欲しいと思わなくなったって言いましたね。で、いつもの自分ですからね。あの場合はね、まず霊が絡んでると思います。明らかに一瞬して全くなくなってしまったってね。この場合霊が絡んでると思います。で、悪習慣でもこの霊が絡んでる場合、精神の霊が絡んでる場合結構多い。で、だからこれをきちっと教会が対応したら、イエス・キリストの名前って本当に人が解放されています。で、結構これに対する対応は今まで弱かったんですよね。で、これから癒しとともにこの悪霊追い出しが、始まっていきます。だからね、教会は準備しないといけない。これが始まってきたって言ったの。韓国のリバイバルの時に癒しも言われるけど、実は悪霊追い出しが大きいんです。中国のリバイバルと地下教会のリバイバルも癒しが言われるけど、実は悪霊追い出しがすごく絡んでるんですね。だから悪霊追い出しが絡む癒しとか解放が、ものすごくポイントになるんですね。それをね、ぜひ知っててほしいと思います。ファル牧師は今はね、あんまり言われませんけど、もともとね、ファル牧師はこう悪霊追い出しをね、専門家みたいになってたんですよね。それはそれをしばしばあったからですね。だから、ね、これからこれがね、起こっていくので、ぜひね、それをね、覚えてほしいと思います。で、2つね、きちっと聖書から学ぶことと、実践をしてください。これは実際にやってみると、わかりますので、だから牧師のカバーの下で実際にやっていってほしいというふうに思います。まあ、ここまでにしておきますね。それではお祈りします。天のお父様、学びの時をありがとうございます。この後の生活を豊かにしてくるし導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。